キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
今日は6月の30日、6月の終わりの日になります。そして1年の折り返しの日にもなります。1月1日から始めた今年の1年ですけれども、皆さんにとってどんな歩みを続けていらっしゃるでしょうか。一月一月積み重ねてきて、1月1日などはもう2年も3年も前のような気がするという方もあれば、半年歩んできて、ああこのペースだ、これでもう半分でまた良い実りがあるようにと願っていらっしゃる方もあるでしょう。この6月7月のテーマは、人生の旅路というメッセージのシリーズになっています。一つ一つ、一日一日の歩みを積み重ねながら、私たちは人生の旅を歩んでいきます。半年の歩みを経て、なお先に進んでいきます。人生の終わりを迎えるまで、この旅は終わることがありません。その中で今日ご一緒に心に留めたいのは、この旅を続けていった結果、私はどんなものになるのだろうかということです。一日一日何をするのか、何をしたのかという積み重ねがあるわけですけれども、そのことを通して私たちは何者になるのでしょうか。そのことを考えるために、一人の人のことをちょっと思い浮かべていただきたいと思います。この人は若い頃から山に登るのが本当に好きな人でした。仲間と連れ立ってはあそこの山に登ろうと計画し、実行し、山頂から綺麗な景色を見て、帰り道にはこの次はどこに登ろう、あそこに登ろう、そんなことを繰り返しながら、あそこの山もここの山も危険なところも含めて全部制覇していったような、そんな人です。しかし年を重ねてくると、思ったようにさらに続けて高い山にというふうにはいかなくなります。ああそこはちょっと無理かもしれない、もう少し優しいところ、でも行ったことのないところで、ここあそこ、確かに高さや険しさという意味では難易度は落ちてくるかもしれませんが、最後の最後まで山に登ることはやめないで、それを続けてきた人でした。孫が来ると写真とその記録を引っ張り出してきては、見てごらん、ここここの山は地図で言うとこのところで、こんなに高い山で危険がこんな風にあったんだけれども、おじいちゃんたちはこれを登り切ったんだよ。まあ同じことを何回も繰り返すように語って聞かせるわけですね。でやがてそのおじいちゃんもこの世での生涯を閉じて、残ったのは写真と記録のこの山です。じゃあどうしようか。子供たち、親戚は考えます。こんなものを取っておいても、ね、後の人が大変だから、じゃあ棺に入れて一緒に焼くことにしましょう。どこの山にいつどういうふうに登ったかという記録はなくなってしまいます。しかし、親族の中に語り継がれる記憶は残っていくんですね。いつどこでどういうふうな山に登ったか詳しいことはわからないけれども、あのおじいちゃんといえば山登りのおじいちゃん。それは孫に伝えられ、孫からひ孫に伝えられ、家系図を書いたときに、どこどこの地方でだいたい何歳ぐらいまで生きたというふうな以上に、山登りの人と言われて、どういう人であるかという記憶に残っていくわけですね。果たして私たちは自分の人生を歩み通した結果、どこで何々の仕事をしてきました、どこでどういうふうに歩んできました、こうこうこういう毎日でした、日記に書く毎日の記録以上に、 どんな人だったと記憶されて語り継がれるようになるのでしょうか。私たちは人生の旅を歩んだ結果、どんな人になるのか。そのことをご一緒に今日考えてみたいと思うんです。具体的には読んでいただいたマタイの福音書の18章の21節からのところ、少し読み進めていきましょう。イエス・キリストの弟子の一人のペテロがイエスに向かってこう尋ねました。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか？7度まででしょうか？仲間です。お互い仲間で歩んでいた時に、あの人が私にこんなことをした。私はこんな迷惑を被った。その時に何度まで許すべきだろうか？通常ユダヤ人たちは3度ぐらいを限度に考えていたようです。一度の失敗で目くじらを立てる。それはあまりにも大人げない。まあ、二度ぐらいの間違いはあるかもしれない。でも、さすがに三度も繰り返すと、それはそのまま許していいわけではなかろう。でも、ペテロは、他の人は三度と言うかもしれないけれども、私は、イエス様あなたの教えも聞いているし、神様に従う気持ちもあるので、3度の倍以上にして完全数の7度まで許したいと思います。どうです？いい考えでしょうと。そんな風にイエス様に向かって語りかけたわけです。しかしイエス・キリストは、おお、いいことを言うねと答えはしませんでした。22節。7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまでと言います。7を70倍して490回、491回目からは怒っていいという、そういう意味ではもちろんありません。数えきれないぐらい無限に結局あなたは許し続けるのだということを言っているわけです。何度、どこまで、どの人なら、条件を決めて範囲を決めて私はここまではという具体的なこと以上に、あなたは許す人になるんだ。何回までと問わない。許す人になるんだ。そのことを例え話でイエスはさらに続けてこう言います。天の御国は地上の王に例えることができるだろう。王はそのしもべたちと生産をしたいと思った。生産というのは貸し借りの計算になります。でもそのことを通して新しい関係に入ろうということが意図されているわけです。今までは貸しているもの、借りているもの、そういう関係でお互いが成り立っていました。でも、この関係から次の関係に移ろう。あなたが借りているものを返しなさい。そうしたら私たちの関係は貸し借りの関係ではなくなる。そうやって生産をしよう。まず呼ばれてきたのは、1万タラントの貸しの借りのあるしもべでした。1万タラントってどれだけの金額でしょうか。莫大な財産と理解してください。1万タラント。1タラントは6000デナリと言われています。6000デナリ。1デナリは1日分の賃金です。つまり、1タラント6000デナリは6000日分の賃金に当たるわけです。1タラントは6000日分の賃金。要するに、20年働いて得られる賃金が1タラントです。ここで借金があるのは1万タラントですので、それを1万倍して、人が20万年働いて得られる賃金。じゃあ、どんだけだかよくわからない話になってきます。要するに莫大な財産です。そうすると、おそらく多くの人は、そんなにお金借りて何に使ったんだろうと思うんだと思うんですけれども、これは例え話ですので、要するに極端な、こんなにも多くを借りてるという話です。それを返せと言われるわけですけれども、当然返すことができないわけですね。あなた返すことができないなら、あなた自身も妻子も家畜も財産も全部売って、その上で返しなさい。いや、それもできない。そのしもべは、ひれ伏してこういうふうに言います。26節です。 主人の前にひれ伏して、どうかご猶予ください。そうすれば全部お払いいたします。もちろんこれは、返す当てがあって言っているのではありません。1万タラントは、どう逆立ちしたって返せないんです。でも苦し紛れに、ご猶予ください、必ず返しますと言わなくてはいけないから言った。ひれ伏して、頭を下げて、懇願して、到底返すことのできない事柄を前にして、でも返しますから。その姿を見て、王はかわいそうに思って彼を許し、借金を免除してやったというんです。かわいそうに思ってです。計算を聞いて納得してそれならばではありません。かわいそうに思って、そして借金を減らしてやったのでもなければ、免除してやった。すべて帳消しにしてやった。借りがないことになった。全部返したことになったということです。こんなにも莫大な借金を許されて免除されて、ここから出ていくとき彼は今までとは全く違う人生へと歩み出していくようになりました。清算をしようと言った。その清算によって新しい関係がここから始まっていったわけなんです。もう天にも昇るような気持ちでスキップしてもスキップしきれないほど高く飛び上げ上がりながら、おそらく彼は出て行ったことでしょう。その時に仲間の弟子、仲間のしもべに会います。しもべは出て行くと同じしもべ仲間で彼から100デナリの借りのあるものに出会った。この出会ったという言葉がなかなかくせ者です。出会ったという言葉は見かけてピンと来て、その人に詰め寄ったという意味合いです。おっと言って出会ったのではないです。あーっと言って詰め寄っていったということなんです。そして胸ぐらを掴んで首を絞めて、借金を返せ。いくらの借金？100デナリ。1日分の賃金が1デナリと言いました。100日分の賃金です。つまり半年働いたら返せるだけのものです。20万年働いてという途方もない借金を免除されたものが今半年分の借金で仲間に詰め寄っていきます。29節。彼の仲間はひれ伏してもう少し待ってくれ、そうしたら返すからと言って頼んだ。あの王の前で頭に地にこすりつけるようにして懇願した彼の姿を思い出させるような言葉です。半年猶予してくれ。そうしたら、1年猶予してくれ。そうしたら、現実具体的に計画を立てれば返せないことはない。この借金なんです。だから、猶予してくれ。しかし彼は承知せず、それを拒否し、今すぐ返せと言い、それが叶わないということなので、借金を返すまで彼を牢に投げ入れた。仲間たちはそれを見ていました。彼のことはよく聞いていました。王様があんなにも大きな借金を許したんだって、なかったことにしたんだって、ありえないよねと話していたあの人が、今仲間を捕まえて借金を返せって言ってる。そんなことありえない。普通じゃない。どう考えたってそんなのおかしい。彼らは王様のところに行って告げ口をします。一部始終を告げてこうなってるんですよ。それで彼を呼びつけて王はこう言うんです。32節の括弧の中、悪い奴だ。悪い奴だ。イエス様は例え話を何度も何度も繰り返しされました。その中でしもべたちの姿が出てきます。その良いしもべに向かって 良い忠実なしもべだというふうに語られることがたびたびありました。良い忠実なしもべだ。ここで言われているのは悪いしもべだという呼びかけです。悪いしもべよ。お前があんなに頼んだからこそ借金全部を許してやったんだ。私がお前を憐れんだように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。私があなたの莫大な借金を許し、帳消しにしなかったことにしてやったそのことは、あなたの生き方に何の影響も与えないのか。あなたが仲間に出会ってかける言葉に、態度に、行いに何一つ影響しないのか。そんなことはあり得ないだろう。あなたはどれだけのものを許されて、そのことの歩みに立ったのか。あなたは、私があなたを憐れんでやったように、あなたも仲間を憐れんでやるべきではなかったか。王が主人がしたその通りに私もしようと歩みが変えられていくべきではないのか。あなたは許されたことを帳消しにされたことを何にもなかったかのように生きるのか。忘れてしまうのか。そうして王は怒って借金を全部返すまで彼を獄吏に引き渡します。イエス・キリストはこのことをまとめてこういうふうに言いました。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。心から許さないのなら。振り返ってみると、ペテロが7度まででしょうかと言った、それは心から許していることになるのでしょうか。何度と数え、これ許したぞ、3回目だぞ、5回目だぞと言っているそれは果たして心からと言えるのでしょうか。何度という制限や、それをできるだろうかという可能性や、その範囲の中で考えている分において、心からということは実現していないわけなんです。イエス様がおっしゃったのは、7度を70倍するまで数えきれない。いや、数えることすらしないで許す人になりなさい。そしてそのことは、多くを許されていることを土台にしてからこそ成り立つことなんだ。私たちはできるできないどこまでというその範囲の中の葛藤に苦しみます。それは多くの場合私たち自身の苦悩につながっていきます。そしてループしていく苦悩です。私はこれができるだろうかできないだろうか、できなかった。私って不十分だ。そういう悲しみや自分自身の痛みとして経験していく中で、でも頑張ろう。ある時私たちは意を決して、そのことに努力して、心がけて、自分を変えようとして、そのことに取り組んでいきます。ある時それはできるんです。できて、ああ、よかったと思うこともあります。ある時はできない。またできない自分に逆戻りして、ああ、やっぱり私はダメだ。でもこれしなければいけない。でもできない。そういう自分のじくじくした思いの中でいじけながら、私ってなんてダメなんだろうかと思うことがあります。それでも、頑張ろう。できた、よかった。よかったと思っていながら、それでも、本当にこれで十分なんだろうか。あの人はもっといいことをしているような気がする。あの人はもっと立派に歩んでいる気がする。私はこんなはずじゃない。こんなもんじゃない。どうしても自分が自分で OK を出せなくて十分ではないと感じていて、そういう足りないという感覚、不完全だという感覚、劣っているという感覚、失格だという感覚、その中でいつも自分がどこまでできるだろうか、どこまでしなければいけないだろうか、 この葛藤をループしながら繰り返していく。でも、イエス・キリストが私たちに救いをもたらしてくださり、神と新しい関係に導かれていくとき、私たちは許されて生きるものとなる。受け入れられて愛されて生きるものとなる。そのことを帳消しにされて良いのだと言われて生きるようになる。その私が生かされているようになる。これを土台にして生きるようになる。自分で柱を立てて壁を張って立派な家を取り繕って、これがというふうに言わなくても、イエス・キリストを土台にして、そこに立て上げられていく歩みを受け取っていくことになる。そう私たちの歩みは導かれて変えられていく。キリストにあるものとして生きるということです。何ができたかできないか、どこまでしたかしないかという尺度で測られる歩みではなく、自分がその中で苦悩する歩みではなく、キリストにあってそれはもう終わった。これからキリストにあってこの土台の上に立てられていく歩み。柱が何本あって、どれだけ広くて、どれだけの調度品があって、誰々が見て、どんなに写真写りがいいか、そんなこと気にしなくていい。イエス・キリストにある歩みを歩むようになるんだ。それが私たちのアイデンティティであり、そこに私たちのキャラクター、人格が生まれてくる。何をしたかしないかという行いの問題ではなく、振る舞いの問題ではなく、私のありようという人格キャラクターの問題として、キリストにある歩みが築き上げられていくようになる。イエス・キリストの恵みは、イエス・キリストの救いは、私たちの人生を新たなものにし、新たな意味と喜びと力を与えるものになるんです。そのことを、ある一人の人のことを紹介しながらお話ししたいと思います。その人は65歳。もう自分の人生はダメだ。この崖から飛び降りて命を絶とうと、そこにやってきました。場所は和歌山県の白浜。三段壁と呼ばれる自殺の名所。そこに来て彼は、崖の下を見たときに、ああ、とってもではないけれども自分は飛び込めさえしない。足がすくんでそれ以上前に出れない。座り込んで、そこで一日経ち、二日経ち、意識が朦朧としてきて、ああ、私は飛び込まないでここでのたれ死ぬんだ。それでいいだ。そんな中で自分の前を、三人の若い女性が通り過ぎていきました。でもそのうちの一人が戻ってきて、その手に千円札を二枚握らせて、おじちゃん、えらいこと考えたらあかんよ。そう言って、元の女の子たちの列に戻っていきました。意識が朦朧としていた彼は、気がつくと夢だったのか、でも手には二千円、確かにある。彼はそれで近くのお店に行ってご飯を食べて、そしてもう一回この場所に戻ろうとします。その時に一枚の看板を見ます。大事な決断をする前にご連絡ください。電話番号が書いてあります。命の電話の働きです。私たちの教会のグループの一つである白浜の教会、先代の恵美先生がはじめ、今藤山先生がそれを引き継ぎしている白浜レスキューの自殺をしようとする人を助けるための働きです。電話をください。彼はそこに電話をしました。どこにいますか？いや、この看板のところで電話をかけています。今行きますから。牧師が来て、彼は教会に連れられてきて、そして話をしながら、自分自身がイエス・キリストにあって、なお生きられる新しい人生があるということを受け入れて、 そこからもう一度歩み出すことになります。7年間、その温泉街のホテルで旅館で働いて、そして7年経ったところで彼は72歳、癌が見つかります。闘病します。3年間。75で彼は命を閉じることになりました。その最後の時に、こう言ったって言うんです。あの子に感謝しないといけないな。あの子というのは戻ってきて2000円握らせてくれたあの子です。おじちゃん偉いことしたらあかんで。言ったあの子です。その子がいてくれたおかげで電話をかけてイエス・キリストにある歩みを始めて彼は10年。その10年を生きたおかげで私は人生を全部良かったと言えるようになった。これが彼の証なんです。あの時あの場面で自ら命を絶っていたら私の人生は失格だよ。人を呪い、自分を呪い、状況を呪い、神を呪って終わっただろう。でも、あそこから10年、イエス・キリストを知って生きることができた、この10年のおかげで、この10年良かったというだけではなく、その前の10年も、65年もまた、意味があり、自分に与えられたものであり、人生を丸ごと含めて良いものだったと、感謝して終わることができる。与えられたもの、新しく生かされた歩み、そのことが人生の新しい意味と力と喜びとを与えて、その人が何者であるかということを変えていくわけですね。人生の失格者ではなく、もちろん、彼の人生全部トータルで計算したらマイナスの方が多いのかもしれません。でも、この最後の10年歩んだ中に彼は人生を丸ごと喜びとして受け取って、満足して、人生の勝利者として歩み切ることができた。私たちはそういう自分自身が何者であるかということをイエス・キリストによって変えられ、新しくされ、与えられて歩み始めているんです。許せるか許せないか何度までというのは小さなことです。もちろん私たちは毎日その葛藤を繰り返し苦悩をしながら歩んでいきます。大事なことではあります。でも、目に見える何をしたか何をしないか、どんな歩みを積み重ねたか積み重ねないか、日記に書く一行一行以上に私たちは、イエス・キリストにあるものとして生きるものとされた。イエス・キリストの土台の上に私の歩みは置かれている。そのことをぜひ私たちは忘れないで、心に留めながら、そのことに立って歩んでいきたいと願います。その上でお聞きしましょう。あなたがどうしても抜け出せない葛藤は何でしょうか？できる、できない、ああ、私はなんて不完全なんだろうかという、いつもそこから抜け出ることのできない自分自身の葛藤、苦悩は何でしょうか？他の人ではない私自身についてです。気がつけばまたこのことで私は自分自身から抜け出られない。新しい歩みからまたここに戻ってきてしまう。ぜひご自分の大切にしているノートに、メッセージを聞いて考えて書いているノートに、私はどの葛藤からいつも抜け出ることが難しいのだということをぜひご自分で考えて思いを巡らして書き留めていただきたいと思います。そしてそこから 矢印を引っ張って、キリストにある人生へと書いていただきたいんです。私が抜けられない歩み。神が新しい歩みを備えてくださる。それが私の生きる土台になる。旅を続けながら、私たちはこのキリストにあるものにされ続けていくのだということをご一緒に感謝して歩みましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。